ここです、ね。
Colossians 3.
コロサイ人への手紙です。
Okay, let's say it together.
一緒に読みましょう。
せーの。Above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts, for as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Amen? Okay, 日本語、せーの。
そして、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you that, your word is always true.
感謝します。あなたの御言葉はいつも真実、真理です。
Holy Spirit, we invite you to renew our minds.
聖霊様、お招きします。私たちの思いをどうぞ刷新、新しくしてください。
To change our thinking.
私たちの考え方を変えてください。
And above all, to put on love.
そしてそれらのすべての上に愛を着せてください。
In Jesus name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. So we've been talking about 10 ways to improve our relationships.
私たちの人間関係をより良くする10の方法ということを話してきましたけれども。
Last week we talked about our words should taste good.
で、先週は私たちの言葉は良い味がするべきであるということを話しました。
That we should be snacking on good communication with one another and with others.
そして私たちはお互いまた他の人に対しても本当にいい味のする、お菓子を食べるようにしていい味のする言葉を話さなくちゃいけないということを言いました。
And just as we just read this morning, we need to clothe ourselves with love.
で、先ほど読みましたけれども、私たちは愛を着なくてはいけないんです。
Genuine love, God's love, right?
神様の純粋な愛を着なくてはいけない。
Because when we have God's love, His genuine love, when we talk to people,How we talk will be different.
私たちが神様のその純粋な愛を着て人に対して話をするときに、その会話というのはどういうふうに変わってくるでしょうか。
It'll actually change the way we talk about things.
そうする、実際そうしていくとですね、私たちの話し方というのが変わってくるんです。
It'll change the way we talk about people.
私たちが人に対して話す方法というのも変わってきます。
Which brings us, to today's topic.
で、そうすると、これからお話をするこのトピックになることがもたらされるんです。
Number six is refuse to gossip.
ということは、6番目です。陰口を言うことを拒みなさい。
Can you say that?Refuse to gossip.One more time.
もう一回。
Refuse to gossip.Okay, 日本語。
日本語いきます。陰口を言うことを拒みなさい。
もう一回。
陰口を言うことを拒みなさい。
We need to get that in our hearts.
これをですね、私たちは心に入れないといけないんです。
And we need to understand also what gossip is.
そして、じゃあ陰口、ゴシップって何なのかっていうこともわからなくてはいけないんです。
Because gossip is one of the most dangerous poisons that you can... It's one of the most dangerous poisons to healthy relationships.
その陰口ゴシップというのは健全ないい人間関係を持っていくと、持とうとするときに一番危険な毒になることなんですね。
And just like we talked about last week,
先週話しましたけれども、
about keep talking about being a reconciler.
話し続けなさい、和解するものになりなさいということを言いました。
Instead of talking to everyone else, we need to actually go talk to the person that we are offended with or we have a problem with.
例えば、ある人がいて、その人にから傷を受けたな、なんか傷つけられたなという思う、その感じる、その相手に話を続けなさい。他の人に話をするのではないんですね。
Too many times we use the excuse, oh, I need to talk to my friends and find out what I should do.
時々私たちは弁解をして、まずその相手に話す前に他の人と話してどういうふうに何をすべきか、ちょっと聞いてみないといけないんだっていうような弁解をします。
So I go to this friend and talk about this person.
で、こちらの友達のところに行って、この人のことを話をするんですね。
Then I go to this friend and talk about the person.
そして今度はこっちの友達に行って、この人のことを話をする。
And then I better go to that person too and tell them about this person.
そして、ああ、こっちのこの人にもちょっと言わなくちゃな、何をしたらいいか聞かなくちゃなと言うんですね。
And we're really not trying to figure out how to reconcile. We're actually just gossiping and talking about negativity about someone.
そういうことをしていくと、実際私たちはその相手と差し出と言いますか、直に話をして和解をするのではなくて、実際には周りの人にゴシップをしていることになるんですね。
How many here have no faults?
この中で私には欠点がないということを、欠点がありませんとおっしゃる方は手を挙げてください。
Anyone besides my wife? She has no faults.
私の奥さん、家内以外にはいらっしゃいませんか
We all have faults, right?
私たちにはみんな欠点っていうところがあるんですね。
So don't spend time talking about people's faults.
ですから、皆さん時間をかけてわざわざある人の欠点について他の人と話をしないでください。
Don't spend time talking about the church's faults.
で、教会の欠点を誰か他の人に話をするっていうようなことも時間をかけてしないでください。
Because who is the church?
じゃあ、教会っていうのは誰なんでしょうか？
Am I the only one? Am I the church?
私だけが教会ってことですか?
We are the church, right?
私たち皆が教会なんですね。
And we all have faults, right?
そして私たちには皆それぞれ欠点と呼ばれるものがあります。
So if you have a problem with a person or if you have a problem with the church, we need to talk, go to that person, go to whoever is in charge and let's see if we can work it out.
もし誰かこの人と私はちょっと問題があるなって思ったら、その周りのそれ以外の人と話をするのではなくって、その人と話をするなり、あるいはそのことを知ってらっしゃる関係のある方と話をして、そしてお互いと和解できるようにしてください。
So, how can we do that?
じゃあどういうふうにしてやっていくんでしょうか、それを。
Peter tells us in 1 Peter 4:8, he says, most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Love covers a multitude of faults.
第一ペテロの4章の8節ですけれども、ペテロはこういうの言ってるんですね。何よりもまず、互いに熱心に愛しなさい。愛は多くの罪を覆うからなんです。
Does anyone need their faults covered over by love?
愛によって、で自分の罪を覆ってもらわないといけないとおっしゃる方、感じていらっしゃる方いらっしゃいますか
Amen, I know I do.
私は本当に覆ってもらわないといけないなと思っている人間です。
Did you know it's not our job to expose faults?
欠点を暴露する、言い表していくっていうのは私たちの仕事ではありません。
Whether you're talking about a person or you're talking about the church, it's not our job.To expose faults.
その話題がある人のことであっても、教会について話していたとしても、私たちがその欠点を暴露するっていうのは、それは私たちの仕事ではないんですね。
But more importantly, it's not our job to listen.
で、もっと大切なことは、そういう暴露している人がいたとして、その人の話を聞くっていうのは私たちの仕事じゃないんです。
We have a tendency to like to listen and hear other people's faults.
で、他人の欠点を話を聞くっていう聞いてしまうっていう傾向を持ちます。
It's not our job to expose wrongs.
間違ったことを暴露する、表していくことは私たちの仕事ではないんです。
Actually, it's our job to show deep love and cover one another's faults.
私たちの仕事というのは熱心にお互いを愛し合って、その愛でもって罪を覆っていくということなんです。
Amen?
アーメンと言えますか?
So when we have a problem, we need to go directly to that person and try to work it out.
ですから何か問題があるなら、その人とダイレクトに話をして、その問題がなくなるように働いていってください。
And then if you can't work it out, then go the next step and maybe go to your life group leader and get them involved to help work it out. But that's, you know, the firstobligation is that we go to one another to try to work out things.
で、もしその人と話をしたけれどもうまくいかないなっ と思ったら、その、もしかするとライフグループのリーダーのところに行ってお話をするっていうやり方もありますけれども、そもそも私たちはまずその人と直接話をして、問題がなくなるように働きかけていかないといけないんです。
You know, Solomon, the wisest man who ever lived, he had a lot to say about gossip.
で、ソロモン、その、知恵のある方という人たちは、本当にそのゴシップということについて多くのことを語ってます。
I think he understood that gossip is a poison that destroys relationships.
で、ゴシップというのが人間関係を壊していく毒のようなものだということを分かってたんだと思うんですね。
Whether we're saying to another person or we're listening to someone say about another person, that's poison.
誰か人のことを、そのゴシップを言うこともそうなんですけれども、ゴシップしてる人のその話を聞くということもそうなんですね。
I guess I didn't get it in there. I did get it in there. Proverbs 11:13 says, A gossip goes around telling secrets, but those who are trustworthy can keep a confidence.
歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。しかし真実な心の人はことを秘める。
Amen?
アメンと言えますか?
Are we telling secrets?
私たちは秘密を言ってしまっているでしょうか?
Are we telling things that don't need to be shared, or are we people who keep and cover faults? We can keep, we're trustworthy.
私たちはその人の秘密を暴露してしまっているでしょうか?それとも言う必要がない、分かち合う必要がないことを心に秘めていて愛で罪を覆っているでしょうか?
So here are some, if you find yourself starting conversations like this, then you can consider yourself a gossiper.
これからお話をすること、こういうことをしたとしたら、しているとしたら、ゴシップする人と言えると思います。
You know, Michelle, I saw you spending a lot of time with that person over there, and you know,
ミシェルさん、私はね、あなたがね、あの人とね、すごく時間を過ごしてるの分かってるんだけれども、あのね、
Don't tell them I told you, but
私が言ったって言わないでね。
Right then and there, you should know that person is gossiping. Either you're going to listen to gossip, or you're actually giving gossip.
そんな風に言ってしまうと、ゴシップしてることになるんですね。ゴシップを言っているか、あるいはゴシップしてる人の、そのゴシップを聞いているかですけれども。
If that person who's talking to you doesn't want the other person to know, you should stop them right there and say, no, that must not be something good that we should be talking about.
例えば、私が言ったとは言わないでねって言って、その人が言ったことを別の人に知られたくないっていうような、そういう話し方をする場合は、そこで止めるべきなんですね。
Whether you're a member or you're a former member or just a person talking to a person at work.
例えば、皆さんがこの教会のメンバー会員であっても、あるいは以前会員であったとしても、あるいは別の人であったとしても、
Most of the time, if people say, "Did you know something about this person?" It's usually not a positive thing. Normally, they're talking about a negative thing.
で、例えば、ねえねえねえ、こういうことをあの人をやったって知ってたっていうような、そういう言い方をする人というのは、あんまり肯定的なポジティブな話ではないんですね。大抵の場合、ネガティブなことが多いんです。
Even when you go to someone and are asking for prayer,
例えば皆さんが誰かのところにお祈りしてもらいたくて、祈ってもらいたくって言ったとしても、
or someone is coming to you and asking you for prayer,
例えばその逆で誰かが皆さんのところにお祈りしていただけませんかって祈りを求めてやってきたとしても、
If it's about another person, you don't have to share everything for someone to pray for you.
誰か別の人のことに関しては、その人のために祈るときに別の人のことをいちいち分かち合って話す必要はないんです。
You don't have to hear everything in order to pray for that person.
その人のために祈るときに別の人の話を聞く必要もないんですね。
The one you're praying to,
皆さんがお祈りする相手というのは、
He already knows all the details.
もう皆さんがいちいち言わなくてもその人のことについて全部を知っておられる方なんです。
Is that right?
そうじゃないですか。
So we don't have to always share all the little details because that becomes gossip. That becomes a poison. Even to the one that you're asking to pray for you, that becomes a poison in their heart.
たとえその人が祈ってくださいと言われて、その相手のために祈っている場合だとしても、いちいちいちいち細かいことを全部言わなくってもいいんですね。
Even if what you want to share is true, doesn't mean you need to share it.
皆さんが分かち合おうと分かち合いたいと思っていることが、たとえ真実で本当のことであったとしても、分かち合う必要がないこともあるんです。
So ask yourself, is what I'm going to talk about when I talk about this other person, is it positive or is it negative?
ですから今自分自身に質問してみてください。私が話そうとしていることは、それは否定的、それとも肯定的ですか?
If it is negative,
もし否定的であれば、
you know what that tells me?
それは私には何と思えるかわかりますか?
That tells me that you have something in your heart about that person that you haven't yet forgiven.
それはもし皆さんが語ろうとすることが、私たちが語ろうとすることが否定的であったとしたら、それはその人のことをまだ完全に許せてないんだなと思います。
Because once you've forgiven that person,
その人のことを完全に許したとしたら、
then God's love is able to cover the faults of that person.
神様の愛がその人に関してその欠点となる、なっているようなことを覆ってくださるはずなんですね。
We want to be people who spread positive things about others rather than negative things. Amen?
否定的なことではなくって、人について肯定的なことを私たちは広めていきたいんです。
Let's be people who encourage one another.
お互いを励ますようなそういう人となっていきましょう。
Strengthen one another.
お互いを強めるようなそういう人になっていきましょう。
And as the Bible says,
聖書でこういうふうに書いてあります。
That we show deep love and cover a multitude of sins.
私たちは深い愛を示す。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからですとあります。
Amen?
アーメンと言えますか?
Amen. So number seven.
で、7番に行きたいと思います。
Number seven is kill pride and stay humble.
傲慢さを殺し、謙遜であり続けなさい。
Kill pride and stay humble.
傲慢さを殺してしまって、謙遜であり続けなさい。
If you want to have good relationships with others, you need to kill the pride that is within you and stay humble.
皆さんが誰かと良い人間関係をずっと持っていきたいと思うなら、自分の中にある傲慢さっていうのを殺してしまって、謙遜でいてください。
Proverbs 27:2 says, Let someone else praise you, not your own mouth, a stranger, not your own lips.
箴言の27章の2節です。自分の口でではなく、他の者にあなたを褒めさせよ。自分の唇でではなく、よその人によって。
How can we know if we have pride?
自分に傲慢さがあるかないかっていうのはどういうふうにしたらわかるでしょうか?
When you get in a conversation with someone,
例えば誰かと会話をし始めて、
if you're talking more about yourself,
自分のことについてもっともっといろんなことを言い始めたとしたら、
then you're talking about them or other things,
他のこととか相手のことではなくて自分のことの方をいっぱい話し始めたら、
then that could be a sign that you have pride.
もしかしたらそれは自分の中に傲慢さがあるというサインかもしれません。
If we're spending all our time talking about our stories, our lives, our struggles,
自分が葛藤していることとか、自分がこれまでにやってきたこととか、自分のことばかり話していると、
then your relationship with others is really one-sided. It's all about you.
相手との人間関係っていうのが実際両方通行ではなくって一方通行自分のことばっかりになってしまうんですね。
Friendship should be a two-way street.
で、人間関係、友情というのは両方通行でないといけないんです。
Yes, it's okay to tell about our own stories, but do we give time for them to tell about their stories and their struggles and what's happening in their lives?
もちろん自分のことを言って構わないんですけれども、自分のことを言うだけではなくって、相手にも相手がどういうことをこれまでしたのかって、相手の話、相手が言うことを聞く時間も持たなくてはいけないんですね。
You actually take an interest in them rather than just talking about yourself.
自分自身のことを言うだけではなくって、相手のことにもっと興味を皆さん持ってらっしゃいますか?
See, a good relationship is like a tennis game.
良い人間関係というのはテニスのようなものなんですね。
How boring would tennis be if the tennis ball always stayed on one side of the court?
もしテニスのそのボールがコートの自分の側あるいは片方だけにいつもボールがあるとしたらすごく退屈になると思うんですね。
For a tennis game to happen, you hit the ball over the net.And then the other person hits the ball back over the net, and the ball goes back and forth, right?
で、テニスが面白く見えるのは、面白いなと思えるのは、一つのコート、相手のコートからボールがネットを越えてこっちにやってきて、反対側のコートに入って、またそのボールがネットを越えて向こう側のコートに行って初めて、面白くなるんですよね。
So this could represent our relationships with one another.
で、これが、私たちがお互いに持つ人間関係を表していると言えるんです。
The ball represents our conversations.
で、そのボールは私たちの会話です。
So if the ball always stays on one side of the court,
もしボールがコートのこちら側あるいは向こう側どっちか片方だけにいつもあるとしたら、
Is that really a game of tennis?
テニスのゲームだって言えるでしょうか?
Is it?It's not a game, right?
ゲームとは呼べないですよね。
It's the same with our conversations. Our conversations, we should be interacting back and forth, talking back and forth about our struggles or about what our joys.
会話も同じなんです。テニスのボールが行って来いするのと同じように、私たちの会話も相手に投げかけて、そして相手からまたその会話がこちらに来て、そして初めて会話が成立していくんですね。
But ifOne person hits the ball over the net and the other person just starts bouncing the ball up and down in front of him.
例えば、片側のボールを持っている人がボールを打ちました。ネットを越えてボールが行きました。で、行った相手の先で、その相手がボールを自分でこうやっていつもバウンドさせてばっかりいたとしたら。
Look what I can do!
ねえねえ、見て見て、私こういうのできるのよって。
That's not a game of tennis.
こうやってやってるの。それはテニスのゲームではないんです。
No, I need to hit the ball back over.
そうじゃなくって、ボールが来たらそのボールを打ち返して相手の元に届けないといけないんですね。
Let's not get too consumed with our own struggles and our own things that are happening in our lives that we can't talk and listen to others.
私たち自分たちが葛藤していること、自分がやってきたことばっかり話しているのではなくて、相手が聞くことができて、相手の話も聞くようにしましょう。
Because that becomes pride.
もしそうでなかったとしたら、プライドになってしまいます。
Pride is thinking that the world revolves around me.
で、プライド、高慢さというのは、世界は自分を、私を中心にして回っていると考える考え方なんですね。
When only my opinion matters.
私の意見だけが関係してるんだって大切なんだと。
Only my perspective is the right perspective.
私の見方だけが大切なんだ。重要なんだと。
It's all about what I think.
私がどう思うかっていうことだけなんだというのが高慢さなんです。
That becomes pride.
そういうふうにすると、高慢になってしまうということです。
Now, if we're sharing the word of God,
God
is always right.
見言葉を分かち合うときに、もちろん見言葉というのはいつも正しいことです。
I remember, just for example, my wife and I would be driving.
例えば、これは一つの例なんですけれども、私と家内が車に乗っていて、乗っているとして、運転しているとします。
And I didn't turn where my wife thought I should turn.
家内がここを曲がったらいいのにと思っていたところを、私が運転してて私は曲がらなかったとします。
Well, you're going to max value, right?
マックスバリューに行こうとしてるんでしょ?
Why didn't you turn there?
なんでここで曲がらなかったの?
Well, this way will get me to max value too.
で、いや、こっちの道を行ってもマックスバリューには行けるよ。
Is that right? There's more than one way to get to max value.
そうじゃない、そうじゃないでしょうか。マックスバリューに行く道っていうのは一つ一本とは限らないんですね。
So sometimes we can't get... No, my wife says no, her way is the right way.
家内は今、いや、道は一つしか
ない。My wife is always right. I said that earlier, right?
私の家内はいつも正しいってさっき言いましたよね。
But it's the same...You know, when we're giving our opinion, sometimes we give our opinion so strongly that makes the other person feel like it's my way or you're wrong, right?
自分の意見はあまりにも強く言ってしまうがゆえに、相手の意見もあるんですけれども、私の意見が正しい、あなたは間違ってると思わせてしまうような、そういう言い方になってしまう時があるんですね。
Well, in certain things in life, we each have an opinion and we need to talk about it and maybe sometimes come to a compromise.
で、もちろん、人生の中には、いろんな見方、いろんな意見があって、時々はその相手と二人で話をして、そしてお互いの妥協点、歩み寄るその場所っていうのを見つけないといけない時もあります。
But if it's a moral issue, we can say, well, we each have a different opinion, but what does God's word say?
でも、例えば道徳的なことに関したとしたら、お互いそれぞれ人には意見がありますけれども、じゃあ神様は御言葉で何とおっしゃっているのかということになります。
And are we humble enough to accept God's way rather than the way that we want to do it?
そしてその御言葉を見るときに私たちはそれぞれへりくだって神様の方法をやっていきたいと思うべきなんです。
And when we find out that we were wrong, are we too prideful to say, "Yeah, you're right. I was wrong. Please forgive me."
で、もし話していく中であなたが正しいですね、私が間違ってましたとなったら、自分はへりくだってあなたが正しいです。どうぞ私のことを許してくださいと言うべきなんですね。
There were many times when my son would challenge my opinion.
で、よくですね、私の息子は私の意見に挑戦してくることがありました。
And that's okay.
で、もちろんそれはいいんですけれども。
Sometimes he was right.
時には、時々、息子の方が正しい時がありました。
Sometimes I had to say, yep, you're right, and I was wrong.
で、時々私は、あ、あなたの方が正しいですね、私が間違ってましたって言わなくちゃいけない時もありました。
But other times there was, no, this is what God's word teaches us to do, and this is what we're going to do.
でも、時には私は息子にこう言ったこともありました。いや、それは違う。神様はこういうふうにおっしゃっておられるんだから、私たちはこうしていかなくちゃいけないんだと息子に言ったこともあります。
Amen?
アーメンと言えますか?
But sometimes we're just so busy talking about ourselves that we don't want to be interrupted by anyone.
で、時々私たちは自分のことを話しすぎていて、もうそっちの方にばっかり忙しくなってしまって、誰か人がそこに入ってくるのを許さない時があるんです。
Have you ever had someone you're trying to talk to and they just interrupt you and start talking about their own story and...
皆さん時々自分が誰かと話をしているのに誰かが割って入ってきて、会話をそこで中断させて、その人が自分のことを話し始めたっていうような、そういう経験ありますか?
I do that to my wife all the time.
私は自分の家内にいつもやってます、そういうの。
But think about Jesus.
でもイエス様のことを考えてみてください。
Have you ever thought about the stories that the gospels that talk about Jesus?
福音書にはイエス様のことが書いてありますけれども、そのイエス様のことを考えてみたことありますか?
I'll just share just a small short story about Jesus.
イエス様について、今ちょっと短い箇所を分かち合いたいお話をしますが。
I don't know how many of you remember, but Jesus was in this house full of people and he's teaching and he's preaching.
イエス様がある人の家にいて、そこで教え話しておられて、その家の中というのは人でいっぱいでした。
And it's Jesus, the Son of God, right?
神の御子であられるイエス様がそこで話しておられたんです。
And so you would think, everybody should be paying attention and let's not interrupt Jesus because he's teaching. He is the word, so we should be listening.
イエス様こそ御言葉自身であられる方、その方が話しておられるんだから、家の中にいる人はみんな集中してイエス様がおっしゃっていることを聞かなくちゃいけない。
But right in the middle of his message, suddenly there's dust and there's dirt falling down from the ceiling.
でも、そのイエス様が話しておられる、その家の、そのお話の最中に、家の屋根からなんか埃がパラパラ落ちてきた。
And there's these four guys who carried their paralyzed friend up to the roof, and they're digging through the roof to get to Jesus.
そして体が萎えてしまって、中風になっている人が、4人の、人たちに運ばれて、そして屋根に登ってその屋根を剥がしている。
I always wondered what the owner of the house thought.
私はこの話を読むときにいつも思うんですね。この家の持ち主は屋根を剥がしている人が いるっていうのを知ってどう思ったんだろうかっていつも思います。
What are you doing tearing my roof apart?
私の家の屋根を剥がしてちょっとあなたたち何やってるんですか?
And what are you doing interrupting Jesus? This is Jesus.
イエス様が今お話ししてらっしゃるんですよってなんでそんな中断させるようなことをやってるんですか?
He's in the middle of a sermon.
イエス様は今メッセージしてらっしゃるんですよ。
But what does Jesus do?
でもイエス様はその時何をされたでしょうか?
He doesn't care. He's happy to be interrupted. He lets them.Tear the roof apart and lower the person down.
イエス様はそこで自分が話していてもそれを遮られても、気分を害されなかったんですね。どうぞその人を下ろしてください。
And he listens to the story.
そしてそのお話を読んで聞いてみてください。
And he says, I forgive your sins and be healed.
私はあなたの罪を許します。癒されなさい。
So right in the middle.
その真っ最中、話している真っ最中に。
And if you look through the Gospels, if you read through the Gospels, Jesus was always getting interrupted.
で、皆さん福音書を読んでいらっしゃると、イエス様っていうのはいつも遮られてらっしゃったんですね。
People were always interrupting Jesus.
人が来てイエス様に何かを話してらっしゃるその最中にいつもイエス様は遮られてしまった。
And he didn't mind.
でもそこで、それを気にされなかったんです。
He loved people. He listened to their stories. He healed them.
イエス様は人を癒し、人が言うことを全然遮られても気にせずに、逆に人が言うことを聞かれたんです。
Jesus is the Son of God. I mean, if anyone had a right to say, hey, don't interrupt me, it would be Jesus, right?
もし、イエス様というのは神様の御子ですから、もし、ちょっと自分、私の言ってることを遮らないでくださいって言える方がいらっしゃったとしたら、それはまさにイエス様なんですね。
But Philippians, Paul says in Philippians 2, 3 to 5,
ピリピ書のところ2章の3節から5節です。パウロはこう言ってます。
He says, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself.Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which was in who? Christ Jesus. That's what he modeled all through the Gospels.
何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それは、誰のうちにというでしょう。キリストイエスのうちにも見られるものです。
This was what Jesus modeled every day to his disciples.
これが、イエス様がご自身身をもって表されて、モデルとなって、弟子たちに示されたことなんですね。
In order to kill pride, we need to value others.
自分の中にある傲慢さを殺すためには、相手に価値がある、相手を大事にしないといけないと思わなくてはいけない。
The more we value others, the more we'll take time to listen to their stories.
相手を大事にすればするほど、私たちは相手が言うことに時間をとって、相手が言うことをもっと聞くようになるはずなんです。
It becomes pride when we value only what they can do for us.
もし、プライドがあったとしたら、相手が自分に何をしてくれるか、それだけを考えてしまうと思います。
So, the rule that we should think about is doing more for others than what we're doing for ourselves.
自分で自分のためにすることよりも、自分が相手に何をするか、相手に対してもっとしてあげていくべきなんですね。
Give more than you get.
自分が手に入れるよりも、得るよりも、相手に与えなさいということです。
Listen more than you talk.
自分が話すよりも相手が言うことをもっと聞きなさい。
You've probably heard this before.
もしかしたらこのことは皆さん前にも聞いたことがあるかもしれません。
That is why God gave you two ears and only one mouth.
ですから神様は人間に二つの耳を与えられて、口は一つしか与えられなかったんですね。
That means you should be listening twice as much as you're speaking, right?
ということは、私たちが口を使って話すことの二倍の量を耳で私たちは聞かなくてはいけないということなんです。
Amen?
アーメンと言えますか？
Let's kill pride and stay humble.
それが傲慢さを殺し、謙遜であり続けなさいということです。
Let's get rid of gossip. Amen.
ゴシップをなくしましょう。
Amen. Refuse to gossip.
ゴシップすることも拒みましょう。
Refuse to listen to gossip.
ゴシップを聞くということも拒みましょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天の父様、この時間をありがとうございます。
Thank you for your word.
あなたの御言葉を感謝します。
Thank you for renewing our thoughts.
私たちの考えを新しくしてくださったことを感謝します。
Let the renewing of our thoughts come out in how we listen and how we do things, Lord.
私たちの思いが刷新されて新しくなることによって、で、私たちが話す方法も変わっていきますように。
In Jesus name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
So, it's 10 to 12.
今、12時10分前です。
Let's try to start the members meeting around 1:15.